今日恵みをいただく御言葉はハガイ書の2章4節から9節です。ハガイ書2章4節から9節。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の見告げ、エホツァダクの子大祭司ヨシアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の見告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の見告げ、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。銀は私のもの、金も私のもの。万軍の主の見告げ、この宮のこれからの地の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の見告げ。アーメン。お祈りします。愛する主よ、天はあなたのもの、地もあなたのもの、この国のすべてのもの、金銀も富も栄華も権威もすべてあなたのものです。そしてあなたが我らの主であり、この教会の主であり、私たちのうちにあなたの霊が宿ってくださることを感謝いたします。今我らを清めて、父よで清めてください。神と人との前で犯してきたあらゆる罪々を清め、弱さをあなたの身力で覆い、あなたの栄光が主よ、この日本、この国々にもたらされますように、この教会にもたらされますように、一人一人の上にもたらしてくださいますように、イエスよ、あなたに願い求めます。これからすべてのことをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主は言われます。強くあれ。恐れるな。仕事に取りかかれ。このハガイを通して、ヨシアに対し、また、ゼルバベルに対し、要するに国の指導者、また祭司に対し、強くありなさい。仕事に取りかかりなさい。仕事というのは、神殿を再建するということです。そして、今年、天聖のその節目の年にあたって、ハガイ書の言葉、ハガイ書は、この天聖が設立する前から、また、この宮が与えられて、もう10年になるんですけども、その間ずっと、このハガイ書の御言葉によって、この天聖が、天聖を建てなさい、そのビジョンがずっと与えられていたわけですけれども、この仕事に取り掛かりなさい。これは神殿を再建する仕事。そして、特にこの天聖に与えられたビジョンは礼拝を再建するということですね。礼拝とは、何でしょうか。神殿の栄光とは何でしょうか。礼拝とは、主を、恐れ敬うことですね。主にひれ伏すということ。礼拝、ヘブライ語は、もともとひれ伏すということでした。主の御前に、自分自身を投げ出す。ひれ伏す、主の御前に降伏すること、それがもともとですけれども、私たちはこの主に対しひれ伏すこと、主を恐れ敬うべきですね。そしてこの仕事、私たちは主を敬うこと、主をひれ伏すこと、これを今一度、今年よく考えるべきです。確かに国々の宝物、それは、もたらされるでしょう。でもその前に私たちは、その国々の宝物、金銀、それらすべて支配しておられる主、 そもそもその主は一体どういうお方であるのか、ね、もう今一度知る、必要がありますので、また再びハガイ書を開きました。この、ね、ゼルバベルに対し、大祭司ヨシュアに対し、ね、強くあれ、ね、仕事に照れかかれ、その理由がこの、ね、御書のところに、あなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている、恐れるな、ね、この主の霊があなた方のうちに働いていること、これが根拠です、ね、ただ単に、何か、隊長とか、ね、社長とかが強くありなさい、ね、頑張りなさい、ね、そういうふうに言われてもあんまりちょっと励みにならないですね。ただ、ね、強くあれ、頑張れ、そういうふうに言われても、じゃあ一体その根拠は何なの、ね、結局自分の力、自分の意識の奮い立たせ、その頑張りによってであるならば本当に弱いものですけども、でも主がなぜ仕事に取りかかれ、恐れるなって言われるか、それ主の霊が働いてるからだ、これが根拠です。皆さんも聖霊が働いておられます、ね、なんで主の宮を建て直すか、なんで仕事に取りかかるか、なんで主の宮すなわち礼拝を建て直すか、ね、その根拠は何でしょうか。主の霊が働いているからです。イエス・キリストを信じる信仰により皆さんは聖霊が働いています。そもそもイエスは主であると告白するのは聖霊によると、ローマ書に書いてありますね。誰でも聖霊によるのでなければイエスは主であると告白できません。私たちのその力の根拠は主の霊が働いているからです。皆さん聖霊をご存知でしょうか。聖霊が働いているということの実感、皆さんは、ね、持ったことがあるでしょうか。これは、ね、自分の力の奮い立たせではないんですね。イエス様に求めることです。ルカ福音書に書いてあります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも、ね、父親、ね、子供が父親に魚をくださいというに、誰も蛇を与えないですね。パンをくださいというのに石を与えるような親はいない。それと同じように、求める生徒にどうして聖霊をくださらないことがあるでしょうか。皆さん、聖霊を求めるべきです。御霊を求めるべきであり、御霊による賜物を求めるべきです。知恵と啓示の霊が与えられますようにと、ね、そしてまた皆さん自身がより優れた賜物を求めなさい。第一コリント十二章に書いてあります。より優れた賜物を求めなさい。御霊の賜物、確かに私たちは、ね、この世のものを求めがちです、ね、金銀とかまた栄光とか、ね、そういったことでも、私たちはより、ね、その前に、それが与えられる前にもっと求めるべきは御霊であります。聖霊、主の霊が皆さんのうちに働いている、だから恐れるな、仕事に取りかかれ。私たちがこの仕事に取りかかることができるのは主の霊が働くゆえです。ちょっと仕事嫌だな、教会の仕事、あるいは世の中の仕事、ちょっと軽いな、そういうふうに思う方はぜひ主の霊を、聖霊が与えられることを求めてください。聖霊さんが皆さんのうちに宿るとき、もう動かざるを得ないような、もうせざるを得ないような、そういう感覚に満たされます。困ってる人がいたとき、もう本当にスプランキリンソマイ、ね、もう腹綿がちぎれるような思いで、憐れまざるを得ないような、ね、そういう感覚ですね。主の霊が皆さんのうちに働くとき、皆さん仕事に取り掛かることができるんです。そして、6節、誠に万軍の主はこう仰せられる。しばらくして、もう一度私は天と地と、海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。アメン。この、ね、主は地を揺り動かすことがおできになるお方です。また、ね、地ばかりでなく、天と地と海と陸とを揺り動かすって書いてありますね。 このハガイ書2章6節の言葉、ヘブル書の方でも引用されておりますけれども、そこで引用されているのはもっともっとスケールが大きい話で引用されております、ね、金銀の話ではないんです。ヘブル書の、12章の26節のところで引用されております。ヘブル書の12章26節、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけでなく天も揺り動かす。アメン。ここで引用されてるんですね。で、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、そのあの時というのは、18節のところから続くところですね。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることはできなかったのです。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは、私は恐れて震えると言いました。要するに声が地を揺り動かしたというのは、あの、ね、山での出来事、シナイ山での出来事ですね。実戒が与えられた場面です。出エジプトの場面において、ね、エジプトを出てきた人々が、あの山、ね、シナイ山のふもとで、その、モーセの、ね、石の石板、あの実戒の石板が与えられました。ね、その時、地が揺れ動きました。その主の御声によってです。主の御言葉の轟きによって土地が震えました、ね、主は大地を揺れ動かすばかりでなく、そして、ね、ハガイ書の御言葉、またこの26節の御言葉にある通り、地だけでなく天も揺り動かす、ね、書いてあります。また27節、このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。アメン。私たちが要するに約束されているもの、それは決して揺り動かされることのない御国です。それが約束されているわけですから、私たちは感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。アメン。ハガイ書の方においては、誠に万軍の主はもう一度天と地を揺り動かす、国々を揺り動かして、すべての国々の宝物が、ね、この宮にもたらされて、そして先の栄光にも勝る栄光がこの宮に満ちると言われました、ね、国々は揺り動かされます。この地上も揺り動かされます、ね、揺り動かされて、そしてすべての栄光、すべての富、それは主の前に持って来られるんですね。今、ね、栄光、富、力、金銀、ね、この世のものもの、それらはいろいろな人が、ね、握っております。この間、Facebook の方で見たんですけども、ね、世界の金持ちの、ね、上位、何十人かがもう世界の富の半分をもうすでに握ってるんですね。全世界、まあ、何兆、ね、何京の単位ですね。それだけの富の半分は、ね、世界のもう数十名の人々が半分握ってるんですね。世界の、ね、5000兆ぐらいでしょうか、まあ、そのぐらいの富はもう60人ぐらいの人々が握っていて、残りの半分を、世界の、もう70億ぐらいの人々に分配されている、まあ、それほどの もう富の集中、ね、もう本当に持ってる人はこれでもかっていうぐらい持っていて、で、そうでない人はもう全くもって持たされていない、持つ望みもない、あるんですけど、でも主は地ばかりでなく天をも揺り動かされる主です。私たち のこの地上での望みは、ね、そのなんか全世界の、ね、何千兆何京というその富がのなんか一部分、ね、何億とか、ね、ちょっとばかり私たちに もらえる、それが、私たちのこの地上の望みではないんですね。この地ばかりでなく天をも揺り動かされる主ご自身が私たちの望みであり、ね、礼拝の回復、礼拝とはその主を敬うこと、主の前にひれ伏すことですね。金銀の話ではないんです。お方の話です。尊いお方、主ご自身、このお方を皆さんが手に入れるかどうか、このお方に皆さんが向かうかどうか、このお方を恐れ敬うかどうかの話なんですね。ですから皆さん、眠っている場合じゃないんです。起きて目を覚まして、霊的に目を覚ましていて、そしてこのお方にこそ目を向けて、このお方の霊、ね、地上を振り動かし、天をも揺り動かすことのお出来になる、この主を仰ぎ見て、この主を礼拝する、ね、このことにこそ私たちは本当に力を入れるべきなんですね。私たちの地に働く主は、ね、この全世界を握っておられる方、地上ばかりでなく、ね、天をも動かすことのお出来になるお方です。もう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。ね、この地上のものはですから、やがて揺り動かされて万物は取り除かれます。巻き去られて、ね、大空は巻き去られて、そして、ね、全てのものは新しくなる、ね、その賛美は黙示録の言葉が、元なんですね。黙示録の6章のところに、ね、もう天地が揺り動かされて、ね、万物が、もう巻物のように巻かれてなくなる、書いてあります。黙示録6章の12節からのところです。私は見た、子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから、私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。アメン。この天地万物のものはやがて、ね、巻き去られて、そして地震が起こり、ね、太陽は、ね、毛の荒布のように黒くなり、また天の星が地上に落ちます。これ一軸が大風に揺られて青い実を振り落とすような、そういう激しさで、ね、落とされるんですね。冒頭でお読みしましたね、一軸の木から例えを学びなさい、ね、一軸の木、それが、ね、芽を出して葉っぱが柔らかくなったら、夏が近いのを、それを知る印になるでしょう。それと同じように、主が来られる印を見たならば、ね、本当に主がすぐ近くまで、もうその戸口まで近づいてきている、ね、そのことを知りなさい。マタイの福音書24章に書いてあります。主の日は、ね、近いんです。そして主はどういうお方か。地上ばかりでなく天をも揺り動かします。ね、地震が起きて本当に人々が悲惨な目に遭っております。だから、ね、日本ではそういう、もう地震のこととか津波のこととか、ね、あの放送禁句用語にも、ちょっと、 配慮のためにそういうふうになってるんですけど、でも主は地を揺り動かすばかりではなく天をも揺り動かす、このお方をこそ恐れなさいという天の印であり地の印であるはずなんです、ね、目を背けてる場合じゃないんです。私たちは天をも揺り動かし地をも揺り動かすお方にこそ目を留めて、ね、人のことよりもむしろ皆さん自身が救われることを皆さんはよくもっともっとそれを求めるべきです。自分自身が救われることをこれを求めましょう。主は、ね、天をも地をも揺り動かすお方です。その時地上の王、高官、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人がもう山と岩に向かってどうか私の上に、ね、倒れかかってくれ、私をかくまってくれ、山に対し、ね、山に向かって言うんですね。私の上に覆いかぶさってくれ、ね、世の終わりにの時にこれが起こります。もうその子羊のその御光が耐えられないんですね。子羊の御光、ほふられた子羊キリスト、ね、イエス様は確かに、ね、この地上に来られました。四福音書に書いてあります通り、本当にイエス様は、ね、罪人たちを救うために、ね、弱い人たちの友となり、ね、本当に優しいお方として来られました。しかし再び来られる時は、ね、裁きのために来られるんです。二度目来られるときは、優しい、罪許すお方としてではなく、むしろ、本当にこのイエス様に望みを置いて、イエス様を待ち望んで、救いを待ち望んでいる人、罪を許されて、そしてイエス様に感謝する人々、その人々のために来るのであって、もう一度十字架にかかって罪を許すために来るんじゃないですね。そういう、ね、イエス様をけなし、イエス様の十字架を軽んじ、そして、その救いをないがしろにしてきた人々を裁くためにも来られるんです。確かに罪人を裁くそういうことはあるんですけども、でもイエス様を知ってイエス様を、ね、福音を聞いてなおイエス様を軽んじた人々をも、ね、裁くために来られるんです。本当にそれはその日は恐ろしいものです、ね、この地上のものは撒き去られます。多くの人々が恐れ惑います、ね、ここでは地上の王、高官、仙人隊長、権力者たちですね、権力を持っている人々、政治家とか王とか、今私たちは彼らのために鳥なしに祈っております、ね、朝ごと昼ごと夕ごとに鳥なしに祈ってるんですけども、彼らもその日は役に立たなくなります。山や岩に向かって私の上に覆いかぶさってくれ、王でさえどんなに暴君でさえも逃げ隠れするんです。また金持ちもそうですね。この地上の、ね、半分はわずか数十名が握っている、地上のお金の半分はわずか数十名の人が握っている、その金持ちでさえも、ね、山や岩に向かって倒れかかってくれって言うんです。また、ね、勇者、ね、要するに腕力がある人ですね。もう本当に鍛え上げられた人もその日役に立たなくなります。その人たちも、ね、山や岩に向かってどうか倒れかかってくれ、御座にある方の子羊の怒りにから私たちをかくまってくれ、御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようか、その恐ろしい日が来ます。でもイエス様を主としている人、その人々にとってはその日は恐ろしい日ではなく救いの日であり喜びの日です。もう一度ヘブル書の12章の方に戻りますと、ヘブルの12章の18節から21節のところでは、あの山が震え、ね、モーセでさえも私は恐ろしさのあまり震えると言いました。もう主のその臨在が耐えられないんです。人は、人間は、ね、主がその山の上に現れて、火と雲と煙、ラッパの鳴り響き、もうそれらを見てモーセでさえ人々も全員震えました、恐れましたけれども、ね、ヘブル12章22節から、しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また 天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。アメン、ね、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、義人たちの霊、それに私たちは近づいている。イエス・キリストにあってです、ね、モーセもその時代の人々も、ね、恐れました。万軍の神、主のその現れに恐れましたけれども、今私たちは、ね、そう変わってくださるイエス様がおられます。だから25節、だから語っておられる方を拒まないように注意しなさい、ね、かばってくださるイエス様を決して否んではなりません。もしかばってくださるイエス様を否んだならば、私たちはもうこの恐ろしい神の裁きに直面しなくてはならないんです、ね、語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。アメン。モーセはその時代の人々、彼らは、ね、燃える火や黒雲や暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の届き、それらに恐れ惑いました。そしてこの世の万物はやがて巻き去られて、ね、全ての王たち、仙人隊長たち、金持ちたち、勇者たちはみんな恐れ惑いますけれども、このイエス・キリストに会ってかばわれている人々、ね、イエス様を主と信じる人々、このお方にかばわれている人は、ね、その言葉の轟きに近づいているのではありません。生ける神の大祝会に近づいているんです。だから語っておられる方を拒まないように気をつけなさいって言われているんです。だからイエス様をないがしろにしないようにして注意してくださいと、ね、ここで言ってるわけです。語っておられる方を拒まないように、ね、語る、ね、要するに言葉を発されるお方ですね。言葉って何でしょうか。これです。聖書の御言葉ですね。この御言葉をですからないがしろにしないようにしなさい。語っておられる方を拒まないように注意しなさい、ね、この方を拒むとするならばどんなに厳しい処罰が待ってるか書いてあります。だから、ね、ハガイ書の言葉に戻るんです。この26、ね、ヘブル12章26節、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かします、ね、だから私たちはもうこの地上のもの、揺り動かされるものです。この地上のものは権威も王座も、ね、お金も国々もこの土地も、また腕力力もすべて揺り動かされるものです。これらのものに頼るのではなく、この天も地も揺り動かすお方を私たちは頼り、そして、ゼルブアベルやまたヨシアに、恐れるな、仕事に取り掛かれ、それは、あなた方がエジプトから出てきた時、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている、恐れるな。この主がこう言われるんです。だから私たちは恐れずに仕事に取り掛かることができるんです。このエジプト、ね、あのエジプトから出てきたイスラエルの民、シナイ山のふもとで恐れ惑いました。主の臨在が、ね、あまりにも恐ろしかったからです。でも、この人々を、イスラエルの民はエジプトから導き出された主の霊が今、皆さんのうちに働いている。だから恐れるな。だから私たちは聖霊を求めるべきです。だから私たちはこの万軍の主の御霊を求め、そしてこのお方を拠り所として、そして歩んでいくべきです。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の蜜源。 この主、この主により頼んで、この主を決してないがしろにすることなく歩んで、そうしてこの宮の栄光、先の栄光にも遥かに勝る主の栄光で満ち溢れて、そして歩んでいくこの天聖教会であり、また皆さん一人一人でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは再び来られる主です。再び来られるその時、もう一度来られるその時は、許しの主としてではなく、裁きの主として、また私たちの本当にイエス様を望みを置いていた私たちのために来られるその日です。しかしイエス様をないがしろにしてきた人々にとっては恐ろしい日です。このもう一度揺り動かされるべきこの地上と天、私たちはそこに望みを置くではなく、誠に教会の主人であり、また私たちの主人、決して揺り動かされることのないお方、イエス・キリスト、このお方により頼んで、このお方をよりどころとして、決して揺り動かされることない歩みをこの地上においても成していく私たち一同でありますように、どうか一人一人の歩みをイエス様あなたにあって確かなものとし、そして私たちにますます聖霊の賜物、御霊の賜物を与えてください。それはあなたの御体を立て上げるためであり、私たちのためではありません。主よ来てください。一人一人のうちに来てくださり、一人一人が主と出会い、誠にこの方を敬い愛し、この方のために働いていくものでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して主よ、あなたが私たちになすべきことを教えてくださり、そして私たちがこの地上で生きる時のその志を、再び来られるお方、そのお方を望むことによって生きなさいということを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、日々の私たちの歩みがこのイエス様を迎えるための整えられた歩みでありますように、あなたが祝福してください。再び来られるこのイエス様は、私たちを救うために来られる方ではなく、整えられて主を迎えるその一人一人は、主を慰めてくださるために来てくださる方、報いてくださるために来てくださる方、そして主をないがしろにして主ご自身を離れて好き勝手に生きた人々には、裁きの王として主が来られること、それを私たちがしっかりと踏まえた上で、主よ、毎日の日々をあなたの来られるその時に備えて歩む私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。日々の歩みが主の皆をあがめる歩みでありますように、余すとこなくイエス・キリストの皆を呼び求め、そして祝福された歩みでありますように、主よ、あなたが助けてください。聖霊が今日も私たちを火のように、風のように、水のように輝かしてくださり、御心にかなったものとして私たち一人一人を生かして、世の光、地の塩となさせてくださることを願います。私たちのこのすべての歩みを通して、主だけがただただ栄光を受け取ってくださいますように、主が私たちにその歩みのすべてを教えてくださり、導いてくださり、育んでくださることを切に願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。